SF ラジオ。どうも皆さんこんにちは、 SF です。
こんにちは、猫屋です。
こんにちは、
どうもです。
今日は6月の10日日曜日ですね。
はい。
昨日あの関東地方は梅雨に入りまして、
嫌な季節になりましたね。
いよいよこうジメジメとした雨の続く日々になってますが、はい、今日はまだ降ってないですけども。
そうなんです。今日はね、梅雨の間の晴れ間というかね。
そうですね。でもまたなんか夜になると降るみたいなことを言ってました。
毎年毎年梅雨に入りましたっていう予報というか、はい、情報が出るとなんか数日晴れたりしてね。
あ、そうですね。
本当に梅雨に入ったのかなみたいなことがあったりするんですけど、
はい。
まあね、あの日本はいろんな気候がある国ですから。
そうですね。
いろんなちゃんと時期季節折々のね感じなといいですね。
うん、本当です。
さてですね、
はい、
実はあのお聞きいただいている方からメッセージをいただいておりまして、
はい、
最初にちょっとそれを1本ですねご紹介したいと思うんですけど、
ね、珍しいですね。
はい、ラジオネーム SF ファンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
SF さん、猫屋さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも生温かく聞いております。
はい。
ちょっとした疑問がありまして、メールをしました。
はい。
それは SF ラジオという番組名にしているのに、どちらかというと SF さんではなく猫屋さんの方が仕切りやコーナー説明をすることが多いのはなぜなのかということです。
なるほど。
SF さんの朴とした喋りをもっと引き出してみてはいかがでしょうか。彼は追い込まれれば追い込まれるほど進化を発揮するはずです。それでは次回の配信も楽しみにしておりますと。
こういう
メールが来ました。
ありがとうございました。
確かにねっていう感じがするわけですが、
はい、
この方は SF さんの関係者なんですかね。あの彼の進化を引き出せるみたいな話を聞
いておりましたけど、ね、あ、本当に知り合いなんですかね、わからないですけれども、いやまあ本当めったにそのメールをいただけないこのラジオに
ね、
いただけるのは非常にありがたいんですけれどもね、はい、まあ僕の何を知ってんだっていう話もあるんですが、なんで猫屋さんの方がそのいろいろ仕切ったりとかコーナー説明とかしているかっていうと、
はい、
まあ僕が基本的に他力本願だからっていうところがあるんですけれども、
そう
ですね、そもそもこのラジオをやりましょうかみたいなことだったのも猫屋さんが声かけてくださったでしたっけ。やりたいですねみたいなことは話したりはしてましたけど、
ね、まあ、機材を揃えても、
はい、
後戻りできませんよっていう状況を作ったのは僕ですね。
はい。まあで、まあ僕もまあ身一つでひょいって言ってますけど、まあ相変わらずそんな感じは否めないんですが、
はい、
まあ要はあれなんですかね、こうもっと頑張れっていう何かメッセージなんでしょうかね。まあそうですね、はい、
SF さんのラジオですからね、 SF さんがメインパーソナリティとしてですね、あのガンガン振っていただければと思います。
なるほど、はい、まあでもあんまりその何ですかね、僕がグイグイグイグイやっていくことを求めている人もどの程度いるのか分かんないですけれども、まあね、僕が仕切るといろいろグダグダになりますよっていうのもありますけどね。
まあまあ今回はじゃあぜひですね、はい、SF さんの仕切りでやっていければと思います。
ああ、まあやってみますか。
はい、
じゃあやってみましょうか。んじゃあね、あ、でも仕切るの本当に苦手なんですよね。SF ラジオ6月ですね。今月までに何があったか、いつも話してますけど。
そうですね。
猫屋さん何ありました？
あ、そういうことなるわけですね。私からなるわけですね。
はい。
そうか。まあ、大してあったわけじゃないんですが、
はい、
とりあえず仕事上ではですね、今月かなりいろんなところに出張に行ってまいりまして、
あ、そうなんですか。
そこそこ忙しい日々をね送っておったんですけども
、
うん、熊本とか大分とか行って
ました、ね、おー、結構遠くまで行きましたね。
そうそう、ね、まあ、あまりラジオではあのお話できないようなことがたくさんありましたので、
あらら、
これはあの割愛させていただきます
とですね、はい、
まあ、それはそれとしまして、あの私2つほどですね、始まったというかそういう話をしたいんですけども。
何でしょうか。
まあ、大した話じゃないんだけども、あの SF さんのブログを見るのはやめました。
あら、
やめるのを始めました。
あら、来た、
うん、
何でしょう。
これは何でかっていうと、
はい、
まあ、単純に読みづらいっていう話もあるんですけど、
あ、前再三言われていることですけど ね、
はい、直さないっていうんだったらじゃあ読まなきゃいけないっていうことがあるんですが、まあ、それはそれとしてですね、
はい、
これを読んでしまっていると毎回毎回のこの収録の時に SF さんの情報が全て入ってきている状態なので、
はい、
いまいち僕がつまらないということがあってですね。
あー、なるほど。
あえて情報の遮断を始めたと。
なるほど、ラジオのための犠牲みたいな感じなんですかね。
うん、まあそこまで楽しみにしてたかっていうのはあるんですが、ま
あ、そ
こら辺はね、いい子なしなんですけども
、あ、
だからね、あのこの1ヶ月 SF さんがどんなことがあったかって僕全く知らないですし、
あ、
ひょっとしたらなんかね、あのすごく身辺が動いていたりしてってもわからないと、
なるほど、
ね、なんか宝くじ当たりましたみたいなのがあってもわからないし、はい、もう会社があの潰れましたってもわからないことがあるんで、
そっか、なるほど、
ね、SF さんの1ヶ月どんなことがあったのかってのを楽しみにしながら、
あ、まあ、ね、
この後拝聴しようかと思っておるんですけど、
ね、なるほど、
はい、
な、まあ、なんですかね、ちょっと一つ不安というのは、なんかこうこのラジオ聞いてくださってる方もきっとブログ読んでるじゃないですか、はい、
そうですね、
ってことはこのラジオ聞いてももうすでにブログ読んでたらあまり新鮮味がない放送になってるんですかね。
しまった、14回目にしてようやくそう
なりましたね。いやー、ちょっともうちょっとこれ用になんか残しておかなきゃいけないのかな。
だからブログに書けないようなダメな話をしたらいいんですよ。ブログに書こうとして、うん、やっぱりこれを書くとあの人たちに迷惑がかかったりなんか嫌な思いさせちゃうかもしれないからって言って書かないって言ってる、あれを。
あ、そういうことですか。
だってそういう人たちがこれ聞いてると限らないし。
まあそうですよね。でも大体それ愚痴とかなんかこう聞いても楽しくない話になりそうな気がするんですよ。ちょっとね、なんかこうみんななんでこんな人のなんかけなしてる話とか聞かなきゃいけないんだろうみたいな気持ちになって、でもしかしたらこれ俺のことみたいなことになったらいろいろこうね、
そうね、
めんどくさいことになりそうなんで、まあまあ基本的にはね、なるべく被らないようにはとは思ってるんですが、
はい、
まあ、分かりましたよ。じゃあそれなんか一個この後話しようかな。
そうですね、ぜひお願いします。
はい、
でもう一つですね、
はい、
始まったなっていうのがあるんですけども、
もう
これは皆さんご存知、中華料理屋さんとかでね、
はいはい、
冷やし中華が始まるじゃないですか。
ああ、ありますね。あれっていつぐらい、
まあこの梅雨のこの時期からだと思うんだよね、
はい、
少しこうムシムシしだしてさ、
うんうん、
ちょっともう暑いものもどうかなっていう時に、ね、冷やし中華で少し見たのことあるのかもしれないんですが、
そうですね、
冷やし中華ってそんなに待たれてるのかなと思ってね。そんなでもないんだ、実は冷やし中華って
年にそのまあ夏に食べることが多いと思うんですけど、うん、そんな食べますかね。
そう、なんか冷やし中華始めましたっていうとすごくこうみんながね心待ちにしてましたみたいな、
うん、
なんかボジョレーヌーボーの解禁日かみたいなさ、
あー、
なっちゃってるけど、
あっちはなんか本当にみんななんか
10月の第何とか木曜日とかあるんですけども、はい、別になんか冷やし中華ってさ6月1日からじゃないとダメですみたいな法律とかないし、
ないですね。
そんなになんで冷やし中華ばっかりが言われてるのかなっていうのはすごく気になって、
確かに、
うん、気になったりしません？
うん、まあそうですね、
冷やしたぬきとかじゃダメなのかなみたいな、
うん、あとそもそもそのなんだろう、冷やし中華始めましたって足踏み揃ってるのかもよくわかんないですし、
そうだね、
どうなんですかね、なんか何月からやらないといけないとかそういうのあったりするのかな、全然そもそも冷やし中華ってどういうお店が出すのかいまいちピンときてないんですけど、中華料理屋が主なんですか？
こだわってない店が出します。冷やし中華ってそもそも中華料理屋にはない、な、中華料理ではないから、
なるほど、
あれ日本の魔改造だからさ、
はい、
まあ、いわゆるそう中華料理ではないん
だ、なるほど、
だから本格的なところではやってるか、
やってるかもしんないけれど、
うん、
そんなに力を入れてるというわけでもないのかな。
そうだね、あのまた少し曖昧な情報を流してしまいました。
いえいえ、
うん、でもうん、あまりこう期待ができないようなところが多い気がするんだよね。
確かにね、うん、なんかそんなじゃあ行くかみたいな感じになるんですかね、それを張り出すとなるのかな。
特にこう終わっちゃったっていう時もそんなにこうなんか悲しい気持ちもしないし、
そうですね、冷やし中華終わりましたってあんま言わないですよね。
そうだね、まあ、終わる時期は多分もう在庫が切れましたみたいなさ、
あ、
感じなんだろう
ね。なるほど、
もう作る気なくなりましたとか
気持ちのね
そろそろ中華料理作っ、あ、中、冷やし中華作っちゃおうかなみたいな、そういう張り紙だったらちょっと折ってもらって。
ああ、確かにそうですね。なんか、あ、乗ってるんだなっていう、
そうそう、
お店的なノリも分かりますし。
シェフの気まぐれ冷やし中華。
なるほど、
はい。そんなこと思った1ヶ月でした。
ああ、なるほど。季節感あふれるね、話題ですね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
じゃあ私ですが、
はい、
私はまあ一番大きいのはあれですね、誕生日迎えて30歳になりました。
あ、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、5月に誕生日がありまして、
そうですね、
ついに30歳になったっていうんですが、 前日にちょっと、なんですかね、マンドリン関係の友人と、先輩とか後輩とかと会う機会があって、たまたま、別件で、はい。で、それで、なんか食べに行った時に、前祝いだとか言って、お祝いしてくださったんですよ。
はい。
すごくそれは嬉しかったんですけど、当日に、別の友達が、祝う、盛大に祝ってあげるからねって、こう、すごい言ってたんですよ。
なんか言ってましたね、はい、前回の収録の時も。
そう、なんか、すごいところを予約して、はい、なんか、スピーチとか、なんかそういうくらい やるよとか言って、すごい、結構、3ヶ月前くらいからそんなこと言ってたんですよ。
なるほど。
で、嫌だな、嫌だなと思いつつ、でも、かといってそれで勝手にこっちが拒否して、なんか予定とか入れちゃうとまずいと思ってたんで、
はい、
ずっと開けてたんですね、その誕生日当日の予定を。
はい、
この日は、用事があるんで、みたいな感じで。で、あれなんですよ。いざ当日になっても一切連絡が来ないっていうね。
まさかの。
ええ。
はい。
待てど待てど。なんかもしかしたらすごい、何サプライズみたいな感じで、急に来いとか言われるかもしれないと思ったので、
はい。
本当に、じっと待ってたんですけど、
はい。
全然何も来なくて、あまりにこう、しびれを切らした私は、メールを送ってみたんですよ。
自分からね。
はい、30歳になりました、みたいな感じのこと。
はい。
そしたら、返信がないっていうね。
それはなかなか、
ね、
ミステリーですね。
これは一体何のメッセージなんだろうと思って。なんかこう、いや別に、すごい祝ってください、モードになって自分もみっともないなと思ってたんで、
はい、
それはあまりそれ以降何も特にやってないんですけど、
はい、
なんかこっちは一応やるよと言われてたので、予定を空けていたのに、どうしてこんなことになってしまったんだろうな。
結局本当何もなかったって
ことですか？あ、何もないです。本当に。
本当の意味で、
はい、
ろくでもない友人ですね、そしたら、
ね。まあ、まあ、なんか次会うときどうしたもんかなという感じはあるんですけど。
前回の収録のときにお話しされてたのが、
はい、
その30歳になるのがね、その同期の中で一番早いと。
はい、
で、我々はまだ29だけども、
はい、
でもしくは同じ、年度の生まれだけども、私早生まれだから、は
い、あ、そうですね、そんなことも。
お前30、30、やいやい、みたいなことで、はい、お前の30を盛大に祝ってやるよっていう前振りをしていたのにもかかわらず、
はい、
実際に30になってみたら何もないという
そうなんですよ。
本当にろくでもないご友人持ちですね。
もうでも、まあ、その人たちについてはちょっと、まあ、ああとかと思ったんですが、
はい、
メールとかで別の友人とか先輩とか、
はい、
親とかからメールとかいただいて、
はい、
まあ、まだ僕が生きている価値はあったのかなと思ってちょっと嬉しかったんですけど。
そうですか。
で、再三僕ブログにこうコメントがないとか反応がないとかいろいろなんか言ったり書いたりしてたんですけど、
はい、
今回その誕生日を迎えたことを書いたら何人かがこうブログにコメント書いてくださったんですよ。で、もちろん知り合いの方とかこうやって書いてくれてたんですけど、
はい、
2名ほど、どうも僕のことを一切知らない。ただ、年齢が一緒で、たまたまなんかの、なんか、たどり着いて、
うん、
ちょっと面白いと思って、それ以降見に来てくれている人が実はいるっていうことが、その文面で分かりまして。
本当ですか？
実際どうなのか分かんないですけれども、
はい、
でも、なんか、そういうことを、ただでさえその、知り合いだろうが知り合いじゃなかろうが基本的にその迷惑書き込みすらそんなにないようなブログなので、
はい、
単純になんかこうあこのブログを求めている人がいるんだっていうことにすごく久々にすごいなんていうんですかね嬉しい思いをしましてなんかそういう人がいるんだなと思ったらまだまだ続けていかないとなと改めてちょっとブログに対して前向きな気持ちになったんですよ。
なるほどね。
なんかこう別にその反応がなくてもまあその 人がどっかでこう楽しんでもらってたりとか、はい、そういうことであればまあいいかなと全然思ってたし、別に誰にも読まれてなくても基本的にこうなんですかね、自分の記録みたいな感じの意味合いもあるので、
うん、
あのだらだらだら続けていくつもりではいたんですけど、
はい、
まあでもやっぱりこう一切反応がないとこれなんか本当に上がってるのかなとかっていう不安な気持ちになるぐらいなので、
確かにそうですよね。
でまあそんな状態だったのが、まあ少なからずそういう何全然知らない人、会ったこともない人、僕の顔を知らないとかって言ってたんで、あのもしかしたらなんかあの存在としては知っているのかもしれないけど顔見たこともないような人、友達の友達みたいな人だったりとか、はい、そういう人なのかもしれないですけど、なんか そういう人の人生のなんか一端に僕がちょろっと いたりとかするんだと思うと、
うん、
なんか生きててよかったのかなと30歳になってちょっとなんか人とのつながりとかそういうものがなんか見えないところですけど
あった
のかななんて思うとちょっと嬉しくなりましてね。なんかこれ
ネット上のつながりってありますからね、
うんうん、あんま僕あの基本的にあの本当に直接的なつながりがある人とそのネット上でやり取りするってことはあっても、
はい、
全然知らない人とあのやることって今までほとんどなかったんですよ。あんま僕もそうこんなこと言っておきながら人のブログに書き込むのあんましないし、
はい、
あのメールとか送ってみたりとかもしないので、
はい、
なんかこうそういうことをやって活発的にやっている人とかを見るにつき羨ましいなとも思いつつ、まあちょっとなんとも言えないっていうか、なんかそれで大変なことになったらどうしようとかいろいろなんか思ったりとかすると二の足踏んで全然やってなかったんですけど、
はい、
そういう世界でもまあなんかコミュニケーションっていうのはいいものなのかもしれないなってちょっと思い直した出来事でしたね、
うん、ネットにはネットならではの付き合いっていうものがありますのでね、
はい、
できればそこからリアルに踏み込まない方がいいです。
あーなるほど、そこで、うん、実際に会ったりとかするよりはそこで完結させておくみたいな感じ、う
ん、めんどくさくなるからね。
ああ、猫屋さんは経験あるんですか？
あります、あります。
あ、そうなんだ。
いくらでもあります。で、それで後悔した口ですから、
ね。ああ、なるほど、なるほど。ありがとうございます、はい。今後の参考にさせていただいて。
ぜひとも。
まあ、という感じで、まあ、30歳になったっていうのが、まあ、一つ大きなあれなんですが、
はい、
もう一個は、まあ、ちょうど去年の今頃もよく言ってたような気がしますけど、
はい。
AKB の選抜総選挙っていうのが、最近ありまして、
ありましたね。
1位が大島さんで、
はい、
またセンターを取るということだったんですけど、
はい、
見てました？
私その日大分県にいました。
あ、う
ん、出張中だったもんで、
あの大分県出身の指原さんがなんか大分にはネットしてないと言ってたので
そうですか、
多分見れてないんでしょうね。
あ、
見ようとしても見れなかったんだろうなと思うんですけど、なんか結構すごかったんですよ。すごかったっていうか結構変動があって、
うん、
まあ、上の方はあんまり変わりはなかったんですけど、
はい、
なんか10位台とか20位台とかね、結構いろいろあって、僕はなんか最近はそうでもないですけど SKE48 って名古屋の栄の方でやってる人たちがいるんですが、
はいはい、
結構好きだったんですけど、今年はなんか結構その20位台30位台とかにうじゃうじゃ入って、
うん、
なんかその今回64位までランキングがついてたんですけど、
はい、
15人入ったんですね。で NMB っていうなんだナンバか大阪の方のでは5人ぐらい入って、あと HKT 博多が1人とか入ってるんで、
はい、
その地方の姉妹グループの方でもう20人ぐらい入っちゃってるんですよ。だから結構そっちの、AKB 本人以外の方も結構存在感を出しつつあるのかなみたいな、そういうのがまず一個ありましたね、
はい、
あと僕が個人的にすごい推してるっていうか応援してるった松井玲奈さんが結局10位から去年と同じで変わらずなんか行きそうみたいな噂はよく聞いてたのに、結局もう一人のライバルの松井樹里奈さんに 負けてしまったみたいなのがあって。
そうですか。
僕そんなにあのこうなんか最近は AKB のグループとして全体としてなんか好きなのでこう誰推しとかどうとかっていうのはあんまなかったんですけど、うん、なんか結構リアルにショックだったので、あ、やっぱ僕松井玲奈さんのことは好きなんだなってこう気づくものがありましたね、はいはい、こうなんかすごいざわざわざわざわしちゃって、なんで10位なんだろう、何がいけなかったんだろうとかってすごい思ったりしたんですけど、まあ投票してるわけじゃないので何とも言えないですけど、あ、
まあね、信者のお布施が足んなかったって話ですけどね。
まあそういうことなんですかね。
投票権買わず、
はい、結局ねやっぱCD をあんま買わないようにという生活をしてたので、
はい、
手が出なかったんですね。
1600円もしますからね、あれね。
1600円するんですよ。DVD が必ずついてくるんで、
そうですか。
ちょっとね、その分、値が上がっちゃうんですね。で、まあ、1位は大島さんで、2位に、あの、渡辺真由さん、真由が入ったんですよ。
はい。
なんか、下馬評っていうか、あの、予想では、ほぼユキリンだろうっていう、2位はユキリン、1位かもぐらいな感じだったのに、結局マユが勝っちゃったんですよね。
そうですか。
なんかその辺も結構びっくりで、でさっき出てきた指原さんが4位まで上がって、
あ
ー、なんかそのなんですかね、やっぱ人露出とかそういうのも結構影響あるのかなとかっていうのはちょっと思いましたね。
そりゃまあそうでしょ
う。うん。でもほら篠田さんとかそういうにいわゆる人気の人とかを押しのけての4位なので、
はい、
なかなかこう今後もまだまだこう来年もやるとしたらいろいろそういう活動の仕方とかによってその世間の認知が変わってくるとまた順位とかも結構変わってくるのかななんて思いましたね。それがまあ主な感想なんですけど、
はい、
今度は8月にその、新曲がその総選挙の人たちで出して、でその前に前田敦子さんが卒業なので完全にその、総選挙のメンバーから新体制みたいな感じになるみたいです。
なるほどね。
だからまあそこでどういう風な感じになっていくのかっていうのは一つの試金石じゃないですけど、なんかあの今後を占う何かになるのかなみたいな風に思ってて、まあこれからも買うか買わないかは別として AKB をじーっと見てようかなとは思ってるんですけどなんか全然反応がないのはあまりやっぱり興味がないんですかね。
ああ、今のこの、はい、話についてですか。
はい、
やっぱりね、その順位がどうこうっていうことよりも、
はい、
この CD の売り方にやっぱり僕は、ね、怒りを覚えてしまってしょうがないんだね。
ああ、なるほど、
うん、
その推しメンバーを上に上げるために投票権を買うために、
そうそう、いや投票券をいっぱい買うのは全然構わないんだけど、
はい、
だったら投票券売れよって思っちゃうんだよな。 CD 売るなよって思うんだよね。
ああ、まあそうですね、うん、
それで100万枚売れましたみたいなこと言われたってえーってみんな思うと思うで。
実際そうみたいですからね、うん、なんかあの
何百何千という CD がさ、その次の日にポイ捨てされてたとかさ、
あ、
うん、言うじゃない。びっくりマンチョコみたいなもんだよね。
そうですね、うん、しかもなんかこうあんまりゴミとしては微妙なものですからね、 CD っていうのは。
そうなんですね、カラスよくにもならないっていうねなりますからまあまあまあね、今後とも頑張ってくださいっていうしか言いようがないわけですから。
言いようがないけど、なんかもうちょっとうまいやり方があるんじゃないかっていうことですかね。
そうそうそう、うん、それでね、なんか日本のオリコンチャートのなんか歴代トップって言われても
別
に落ちないことがたくさんございますね。
まあそうですよね、うん、まあ、本当そういうやり方をしないでやっているアーティストの人たち的にも何とも言えない気持ちにもなるでしょうしね。
だんだんそっちの方にみんなシフトしてきてんじゃない。
ああ、実際でもそうですよ、うん、
よくないよね、
うん、曲を入っている曲をなんか CD のパターン ABC とかにして、
うん、
全部買わないと結局コンプリートできないみたいな。ねえ、
よくない、よくないよ、
よくないんですけどね、うん、どういう風になんかその辺、まあ今後いずれ絶対問題にはなるんでしょうね。
そうですね、
なんか何かしらの形でなんか決着をつけなきゃいけないんじゃないかとは思うんですけど、
はい、
じゃあまあこんな感じでお互いの1ヶ月を振り返ったわけですが、
はい、
じゃあ今回は何をやるかっていうと、まあ、はい、この後1個僕があの すごい苦し紛れですけど、僕のおすすめのアーティストについて説明するという半ば地獄のような時間が
なるほど
迎えられてくるんですが、
はい、
で、あと、もう一個の方が、前回募集した、メッセージテーマ、雨の思い出ですね、
はい、
を、皆さんからいただいてますので、それを紹介しますということで、
はい、
まず、なんか、一個ぐらい、ちょっと紹介しますかね。
そうですね。はい。
じゃあ、私の方に来てるやつを一つを、ご紹介しましょう。はい、ラジオネーム、ロングさん。SF さん、猫屋さん、こんにちは。
こんにちは。
僕はジョギングを趣味としているんですが、ある雨の日に、いつものジョギングコースの土手を走っていたら、道の脇の方に、段ボール箱を見つけました、うん、不審に思って見てみたら猫が一匹いましたと、うん、その猫が雨に濡れていてなんだか妙にかわいそうに思ってしまい気がついたら連れ帰っていました、結局そのまま現在も飼っているのですがあの雨の日にジョギングをしていなかったら出会っていなかったわけでなんとも不思議だなと思いますとい
い話ですね
ありがとうございます
いい話ってのはその拾ったっていう事実がいい話なわけで、
はい、
別に段ボールに捨てた猫がいい話な
まあそうですよねそれは全然良くないんですけどね、
う
ん、
そうですかいやまあ巡り合わせってあるもんですね
あるもんですね、うん、ねやっぱまあでもこの人偉いですね雨の日もジョギングしてるんですね
そうですね
すごいやっぱ趣味の人ちょっと羨ましいな、
まあ、そう本当その日に走っていたからこそ、うん、だって子猫って雨に濡れちゃったら本当にすぐね弱っちゃうんで
そうですよね、う
ん、これは本当に今後ともねいい関係を続けていってほしいと思いますよ本当猫好きとして
あなるほどさすが猫屋さんじゃあロングさんこれからもその猫さんを大事に大事に可愛がってあげてください
そうですねジョギングも頑張ってくださいね
そうですねありがとうございました、
は
い、
じゃ私の方も一つ紹介しますけども、はい、ラジオネームてるてるボーイさんありがとうございます
ありがとうございます
SF さん猫屋さんこんにちは
こんにちは
メッセージテーマ雨の思い出ですが、
はい、
私は小学生低学年の頃を思い出します
お
ゴム長靴を履き道路にできた水たまりやぬかるみに喜んで突進していくあの感覚です
ああなるほど
大人になってしまった今の自分はゴム長靴を履いていたとしても水たまりやぬかるみに足を踏み込む気は起きません、
うん、
そこに何か大事なものがあったようにも思うのですがどういうところが楽しかったのかまで思い出すことはできません大人がやらないことをやっている当時はそんな感覚が新鮮だったのかもしれませんね
ああ、なるほど
なんかいきなりいいメールが2つ入りましたね、
う
ん、
そうですね
今週とか今月はいけるかもしれないですね
あそうですねちょっとこう、うん本当に何だろうこう狙ってっていうんじゃなくて素直にこう思い出を、はい、思い返してくださったのかもしれないですね。てるてるボーイさん。
確かにでもこれやったな自分が小学生の頃も。
そうですね意味もなくこうねドーンってこうはい水たまりとかね踏んだりとかして
そうだ、ね、
跳ねて自分が濡れるたりするのに。こうあはとかで笑ってるんですよね。
そう今になって考えてみると、このぬかるみとか水たまりもそうですけど、
はい、
砂場で遊んでいたのは何でだかさっぱりわからない。
何なんでしょうね。
砂場で、まあ、山とか作って、はい、ちょっと水まいたりすると砂が固まるからさ、
はいはい、
こう山とかなんか城とか作ったりしたけど、
はい、
何がしたかったんだろうねあれはね。
なんかやっぱこう自分の好きな形になる好きな。ものを作れるっていうのがあったんじゃないですかね。
そうだね。
なんか家だとやっぱできないじゃないですか。
そりゃそうだね。
粘土とかやってもなんか限界がありますし、うん、砂は結構限りなく使えるし、
うん、
で結構ね壊れちゃうものだから割と気兼ねなく作れたりとかして、
ね、
結構僕好きだった気がしますよ、
うん、そうその頃は僕も楽しんでいつも砂場に行ってた頃もあったからな、うん、今はちょっとなって思っちゃうけどね
今はねちょっといろいろ環境的な問題とかがありますから
あそうだそうだね
いろいろ
そうだね
ねそうなんか
最近はだって抗菌砂とか売ってるらしいじゃない
えそうなんですか
学校に入ってるのは全部抗菌済みですみたいなさ、
殺
菌してありますみたいな感じで言ってるからさ
あそうなんですか、
う
ん、
怖いね
砂場って今あるんですかね
あるんじゃないの
なんか僕前なんか地元の公園よく学校とか通ってた時にあった公園見たら、うん、なんか普通にシートかなんか貼られてて使えなくなってたりとかして
公園は、ね、
あ使わないんだと
公園のは野良猫とかがそこで、ね、用足しちゃうんで、
そうなんですね、
やんないんだけど学校はさすがにちゃんと管理もされてるし、
あ、そうなんだ。
だとだって走り幅跳びとかじゃできないじゃないですか。
あ、まあ、うん、そうですね。
なっちゃうしね。
走り幅跳びってでもそんなに1年のうち何回もやんないのに、ね、ちゃんと用意して偉いですよね。ああなるほど。
まあこんな感じで雨の思い出ということで、ね、はい、皆さんからメッセージをお寄せいただいておりますので、はい、これ3本目にねやりましょうと、
はい、よろしくお願いします。
はい、
じゃあ1本目はこの辺で1回止めたいと思います。
はい。